はい、こんにちは、大竹誠です。今日は4月3日水曜日、今日のパートナーは
おきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
そして水曜日は
天ぷらそばを若々しく吸ってきたよ、伊藤あさこです。まだそば吸えるあさこです。
どういう意味、
やっぱね、はい、
あんまね、
こう吸うのがね、
あ、なかなか
意外にちゃんと少ししんどめになってきましたよ。
そうですか、
はいはい、多少ね、あ、でもまだ吸えるっていう、うん、あの確認とともに。
確かに病院食でもすすれない人は麺類出さないとかっていう、うんうん、
あ、そういうのあるんだ。
はい、そういう決まりもあるそうです。
あ、だから吸えるからか、去年、あ、2年前かも、膝の入院した時そば1回出たよ。
麺の日がね、
夏のそば
病院食にはありますからね。
俺もなんかあれだな、冷たいそばなら吸えるけど、熱いそばするとごぼつくね。ごぼつくっていうか、
わかります、あの
ごぼってなる、
溺れちゃう、
溺れてはいないと思う。
つゆに負けるそれはちょっとわかりますよ。
なんか悪いけど、
はい、
あ、かっこ悪いと思って、
ちょっとザルを基本は頼むように
して、基本は冷たいのを頼むようにしてます。
はい、コンビニ
そばだったからね。なんか知らないけど、もうそばばっか食ってんな俺
やっぱ、あれかな、小麦と米が少なめだからかな、
そうだね、
どうしてもそばに頼るとこある ね、まあ、ね、
そういう
食べちゃダメなの、
なんか炭水化物系のね、そういう風に言われているからね、
なんかそばはなんでいいんだろうね、
まあ、そば粉が入っててね、
そば粉ってね、
二八そばとかね、はい、そういうのがあるからね。はいはい、皆さんはごぼついてませんかどんな問いかけだよ、
ごぼついてる人、は
い、最近ごぼついたこと、うん、はい、
しょっちゅうだよ、こっちは。
慶太郎くん、先にちょっと地震の情報があったね。
そうかそうか、
はい、今朝、まあ、地震が沖縄でありました。はい、まあ、元は台湾の地震なんですけど、共同通信によりますと、台湾で日本時間の今日午前9時前、東部沖を震源とするマグニチュード 7.2 の地震がありました。震度6強を観測した東部のカレンで建物が倒壊しました。台湾消防当局によりますと、この地震で落石により1人が死亡し、50人以上が負傷しています。一方、日本政府は日本人の被害情報はないとしています。地元メディアによりますと、カレン市内で複数の建物が倒壊し、少なくとも数人の住民が閉じ込められ、救助活動が行われています。また台湾東部の主要道路が落石などのため通行止めになっています。台湾の蔡英文総統は、軍が地震被災地の支援を行うと表明したほか、中央災害対応センターを設置したと明らかにしています。台湾の気象当局によりますと、今回の地震は1999年に台湾中部で起きた地震以来の大地震だということです。震源は花蓮の南南東25キロの海域で、震源の深さは 15.5 キロです。まあ、この影響で沖縄に、まあ、津波警報、津波注意報が出ていたんですが、まあ、12時ちょうどにその津波注意報は解除されています。まあ、改めてこちら、まあ、沖縄を中心としたニュースになりますが、今日午前8時58分ごろ、台湾付近を震源とする地震があり、沖縄県で震度4を観測しました。これまでに沖縄県与那国島、石垣島、宮古島で最大30センチの津波が観測されましたが、気象庁は今日正午、沖縄本島などに出していた津波注意報をすべて解除しました。政府はこれまでに被害の情報はないとしています。一方、那覇空港では地震発生後、民間機の離着陸を見合わせていましたが、津波警報の解除を受け、運用を再開しました。地震の震度は、震度4が沖縄県与那国島、震度3が沖縄県石垣島、竹富町となっています。気象庁は、これ、さっきの台湾とはちょっと数字が違うんですけど、気象庁は当初マグニチュード 7.5、 震源の深さはごく浅いとした速報値をマグニチュード 7.7、 深さ23キロの暫定値に更新しています。台湾側は 7.2 って言ってるんですけどね、日本気象庁はマグニチュード 7.7、 深さ23キロの暫定値に更新しています。はい、これがここまで入ってる地震の情報です。
ビルがぐにゃっと、ね、曲がった
ように揺れるように、
はい、はい、そうですね、
倒れてましたね。
それは台湾のカレンっていう、はい、とこだよね。
そうですね、
はい、まあ、いずれにしても、ね、こういう災害とか地震とかは、 まあ、最初発表したよりも当然だけども後で被害の大きさには、まあ、分かってくると、はいはい、まあ、被災者とか、うん、それから怪我した人とかあどんどん増えてくるってことはもう
多くなりますね、
うんうん、心配だね、うん、日本はこの情報をいち早く伝えて、テレビなんぞを見ていれば、まあ、
ね、今ずっと報道されてますからね、
各局ね、
はい、
まあちょっとねすごいなと煽られてるなって感じもあるし、まあ正直こうちょっとオーバーかなっていう気もしないではないけども、まあでも、
まあ、何がどうなるかね、まあね、
まあ、この後また何かあるかもしれない、うん、っていうのを加味してますから、
そういう意味ではうん、このくらい情報を伝えていくっていうのは必要なことだったんだろうと、はい、私も思うね、
はい、
うん、ただなんか沖縄地方にカメラがね映って、那覇とかそういうところにカメラが行ってたよね、まあ現地に備え付けのカメラであろうか、うんうん、それともね新たにそのところにカメラを設置しに行ったか知らんけども、山の上に避難する人たちが、ね、たくさんいて、みんな地震にはとても敏感になってるんだなと、
はい、
こうね、ビルの上にたくさん人がいたり、
うん、ホテルの窓からね、うん、
はいはい、見えてたりしますね、はい、まあ、ただ一つ気になるのは、まあ、そうやって、まあ、なんか動けて、山に登れる人、ビルの上に避難できる人はいるけども、うんうん、まあ、病院の中で、はい、ね、治療を受けてる方とか、まあ、お年寄りの方とか、
ま
あね、車椅子で生活している方とか、まあ、そういう方は、まあ、テレビには現れてこないけども、ちょっと心配、大丈夫かなと思うね、
うん、
まあ、被害が少なくて今のところね、
うんうん、
ただ台北とかカレンは大変なんで、
はい、
これもね、やっぱりこの大きさって慶太郎君、
はい、
ノートとやっぱし結構近い数字が出てた ね、
はい、6強ですからね、
うんうんうん、
はい、まあ、揺れもかなり長く続いたというふうに聞いています、うんうん、はい、
まあ、これとは別に千葉の方でも震度3の地震があったって聞いたけど、
12時半ごろそうですね、うん、震度3の地震がありましたけど、うんうんうんうん、この文化放送局舎にいる分には揺れは感じなかったですね、
私は分かんなかったですね、
分かんない、
実は分かんな
かった、俺もなんか自分が揺れてるからね、よくわかんないよね。
それもあります。
うん、それもありますって、まだ早い。
いや、私もね、私も。
まだ早い。
うん。
うん、はい、そんなんで。
用心して、
はい、
行きます。
慶太郎くんね、4月からは、
はい。4月1日から高知放送と西日本放送さんでもこのゴールデンラジオが放送されています、
は
い
は
い、
今日はだから
聞いてますか、
初めてだね、
はい、
西日本放送と高知放送、
高知放送、
はい、高知と香川、
ね、いいですね、はい、西日本放送、うん、岡山も、
うん、岡山も、はい、
でしょ、
岡山、はい、向こうの情報は、ね、あ、そうか、岡山とか、
はい、
そうか、うん、結構行ってるよ、
朝
子は結構行ってるよ、
この間、うん、本当にこの間オンエアになった、うんうんうん、片瀬里乃さんとの5万円旅っていうのやってて、はいはいはい、それが岡山から香川でした、
おうおうおう、
旅がもろ、
ね、5万円でするんですか、
5万円で宿とバスと、
はい、うん、
食事と、
香川何食いましたか、
香川やっぱうどんですよね、
食いましたか、
はい、うん、境で、はい、でいいのかな、
境で、
瀬戸
大橋がかかってるところ、
ね、そうです、そうです、
はいはい、
で、うん、うちら3人で、ね、5万なんでやっぱお金がないので、
なかなか厳しいです
ね、でも安いね、なんか300円ぐらいでうどんに、はいはい、
うん、
でレンコン店頼んだんですよ、うん、あっちなんかレンコン店が結構どこ行ってもあったんで有名なのかもしれない、はい、レンコン店頼んだら、はい
は
い、
うんうん、
とちくわ好きなんでちくわ店と2つ、
あ、私も大好きちくわ、ね、ちくわ店ね、
頼んだらね、うんうん、2つとも度が過ぎた大きさで、レンコンが
でかい、
どういう輪切りっていうぐらいほぼ丼、だからちくわが入んないんですよ、皿で持ってきてもらったけど、
はい、
で厚みもあるから、
うん、はい、
歯が相当しっかりしてないとあのレンコンで、
何
完食するには。
そんな熱いの向こうのレンコン。
なんかもう遠くから見たらステーキみたいな厚みです。 1.5
そんな熱いの。
いや行ったお店がね、
うんうん、いやでも多分結構もしかするとそういうの常食かもしれないよ。
そう、うん、いやそれでしかも300円で安いとか言ったら、うんうんうん、あの昔はなんかもっと200いくらとかもあったんで、うんうんうん、高くなったわよとか近所のおばさんが言うんだけど、はい、いやいやいやめっちゃ安いですってこっちからしたら美味しいし、あとお出汁もね、でなんかあのおでんとかも置いてあって、
は
い、
おでんも食べられる
んです。そう
おでんはどんな
おでんがまたあの、うん、豆腐、
はいはいはい、豆腐
しまった豆腐を、
はい、
うん、なんか、うん、お玉で、
はいはい、
取るタイプ、
おいおいおい、
と、うん、私それしか食べてないか分かんないけど、うん、まあ卵とかちくわとかもあったと思うんですけど、うん、はいはい、私は何せそのなんか豆腐のおでんが、うんうん、あまりに焼き豆腐でもないんですよ。本当なんか締まった豆腐みたいな。
あ、締まった豆腐。
ガッタチンに。
というと絹ごしじゃないってことは木綿ってことかね。
木綿かな。木綿。
島豆腐みたいなやつですか。
ちょっとそう、うん、よりはソフトだけどね、うん、滑らかだけど、そうそうそう、うん、沖縄のね。あ、そう。あ、
え、そちらの方は
お世話になってました。
そんな食べてんだ。
おいしかった。本当、しかも朝10時とかだったかな、はいはい、うん、駅のとこの境での観光案内所で、うんうん、飲めて安いとこありますかって聞いたら、うんうん、朝から飲めるとこって教えてもらったお店です。
あるんだ。ちゃんとあるんですね。朝から飲む、
うん、笑ってたけどおばちゃんがね、はい、
そう、
はい、皆さん、あ、やっぱ飲むのねなんつって。
熱いレンコン腹いっぱいになっちゃうよ ね、 それ、
はい、たまに美味しい、うんうん、
レンコンの厚みと繊維でしょ、
うん、そう、
で練り物の粘着感でしょ、うんうんうん、で豆腐のあちあちに、
あちあち、
でうどんのすする力、これはハイレベルですよ。
生きてる、生きてます。
しかもうどんはコシが強いときてな、
そう、
はいはい、
あれがね、うん、また不思議で、さぬきうどんってなんかやっぱコシの印象強いじゃないですか、うん、はいはい、でコシはあるんですよ、
はい、
コシはあるのに、うん、なんか口の中に入れたときに柔らかい感じが、うん、なんか表現が難しくて、はい、リノさんとこれなんだろうって言って、うんうん、周りが、うん、柔らかくて芯があるのかな、うん、なんか、うん、とにかく美味しかったんですよね。
多分大阪なんかで食べた多分さぬね、うどん、はい、なんかぶっかけっていうのがあって、
あ、ぶっかけ、はい、うん、だしかな、
だしか何か、うん、はいはい、バーンとぶっかけてくやつ、はい、うまかったね。
シンプルなね、
シンプルで、それも安かったよやっぱし、はい、
うん、
あ、ロスアンゼルスじゃあれだよ、銀だこが、6個で2000円するらしいからね。
だってあのどこだっけな、うん、どっか日本でやってるラーメン店行ったら3000ぐらいしましたから、うんうんうん、ロスで
丸が1個違います
ね。丸が1個違う、はい、あ、まあ300円ではないけど、うん、そうね、桁としたらね、うん、高いね。あっち行くとね、
もうね、なんかこう高いのと安いのとね、もう正直な話、デフレなんだかインフレなんだかよくわかんないね。
そうなんですね、場所場所で違う。
日本でもあるでしょ、なんか外国の観光客が多いとこ、うん、カレーが3000とか、
はい、はいはいはい、
日本なのに、
うんうん、そうそう、
なんかやってましたよね、
う
ん、
インバウンドとか言ってね、
うん、だからインバウンド
地元の人がね、だから家賃も上がっちゃって困ってるっていう、うん、そこは、
ああ、え、
そうそうそう、
土地、え、今まで住んでた家賃が上がるんですか。そ
うそう、上がっちゃってるんだよやっぱしね、インバウンド、
それ大喧嘩だ、
不動産価格が上がっちゃうと、もうその分やっぱり家賃も上がっちゃうっていう、う
んうん、悔しくないですか、家が古くなってってんのに値段が上がるの悔しくないですか、
うん、ねえ、
いやだから
土地の価値なんて、ああ、賃貸はね、ああ、こっち関係ないから、う
ん、この番組でもね、金子勝さんは経済ね、ガシガシ、あれはインフレだって言って、はい、森永卓郎さんはデフレだ、
デフレだね。1週間の間違う意見を、
はい、
両方
来てるんだよ、だから
大忙しいじゃない、うん、
だから、まあ、物価なんかはまあ上がってるわけじゃん、
物価は上がってます、
物価は上がってると、
はい、はい、上がってます、
で今回もこのなんで2000品目上がりましたみたいなことがこっち側にあって、はいはい、でも片っぽではあの300円で食べられますよみたいな、
そうですね、コンビニが分かりやすいですけどね、うん、 一回なんかこう700円ぐらいに全部なっちゃって、うん、これ高いぞってなった時に、うん、最近ちゃんと380円みたいなお弁当をちゃんと用意してるんですよ
ね、ちゃんとね、うん、どんどん上がりましたもんね、
う
ん、
だから高いものとちゃんとリーズナブル、うん、なんか共存してるような感じになってますね、う
ん、プライベートブランドとかもね、うん、どんどん安く設定されてますからね、
う
ん、
あそうプライベートって何
プライベートブランドはその、うん、例えば、うん、あのコンビニだったらコンビニで作って、
はいはいはいはい、
の企業が作ったオリジナル商品、はい、そのスーパーが作ったオリジナル商品っていう大企業のものじゃないものが、うん、そこのスーパーだけで売ってるものとかは安くなってはいます、はい、
そういうのプライベート
ブランド、カップ麺が100円台だって108円とか110円の世界とかですね、
いやだからさでもさそれは今までそのコンビニっていうところはいろんなところから、はい例えばポテトチップでとかなんとかでもいろんなとこから、ね
う
ん、買ってたわけじゃん
で、ね、
でもそのうち今コンビニの自社ブランドが出て
自社、はい、
そう
こうポテトチップ
作ってそれがちょっと美味しそうだったりしてねまたね、
はい、作りました
そう
みたいなことになっていくと
そっくりさんがね出てきて
ちゃんとそっくりさんも多いよね
ちゃんと美味しい
まあ、ちゃんとそこのメーカーが作ってたりするんですよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう裏見
製造はね
共同開発して
製造はそこなんです、はいはい、そうわかりませんちょっとマイクの位置これ直していいからなんか
確かにな
んか不思議な位置になってますね、
はいはいはい、すごい左胸の鼓動を聞かせようっていう向き
で、はいはいはい、ああ、俺の鼓動を聞け、
はいね、誰がそんなこと言ってません断蜜は何コンタクトなくしちゃってえ、
うん、
言ってなかった
コンタクトしょっちゅうなくしてますよ、
コンタクトなくと大変じゃんだった
使い捨てです
じゃあなくしてもいいのなく
してもいい捨てはいつも思ってます、
うんそれはなくさない、うん、大丈夫、
うん、あんまなくさないように、うん、スペアもないっていう時はないようにしてます、
う
ん
どういうことないようにしてるっていう
かいつも補充して、
うん、なんかそういうことが起こらないように
ためにポーチに入れて、
うんうん、あそうなの、うん、じゃあ大したことじゃなかったんだ
コンタクトそんないや昔はね、うん、大騒ぎでしたよね
大騒ぎだよあとみんなで床見てさ、
は
い、踏まないように
動くな パリンってなっちゃう
で大体うん、あのコントだと誰かちゃんと踏んでくれるんだよね、うん、本人とかね、
はいはい、
なんかあの、うん、以前ドラマの撮影中に、
はい、
V カメさんのコンタクトがないと、
うんはいはい、
どこ行ったどこ行ったどこ行った、う
ん、カメラさん
カメラさん、
うん、のコンタクトがなくなった
な、
うん、大変だ、うん、
そしたらカメラを除く、うん、あの持つとこあるじゃないですか、うんうん、そこのてっぺんにフッてついてて
夢みたい
であったって言ったら、うんうん、もうすごいなんか感謝してもらって、
ダミちゃんが見つけた、
はい、
ここありますよ、動かないでっつって、うん、手のとこにみたいな、う
ん、ただねあのリハーサル中だったんで、うん、あったでみんなもうずっこけですよね
やっぱね
セリフじゃない言葉が出てきたんで
だってあったんだもんね
あったって言うしかなかったです
そうなのよ
だって逃したら飛んでっちゃったらどうしようと思って
ね、でもコンタクトもなそうなってからなんか使い捨てみたいになって、
うん、
安くなったよな、
ね、コンタクトって、うん、コンタクトって
高かったよ昔
レオナルド・ダ・ヴィンチの時代からあるんですって
また
ダ・ヴィンチはもうすでにコンタクトの構造を、うん、なんとなくだけど
あまだ目に入れるほどにはなってないけど
こうすりゃ見えんじゃねみたいなぐらいはなってたらしいですよダヴィンチ
実用化いつなの、
う
ん、
実用化はもうちょっと後ですけど、うん、チェコスロバキアの人が
だって俺ら、中学かな高校ぐらいかなコンタクト、はい、そんなんだよな確か
ちっちゃい頃みんなメガネで、
うんうんうん、
でも研究開発されていくのは戦後すぐだって言ってましたよ
あ
まあでも、
はい、
世の中にね流通してくるのは
みんなお金出して買えるようになるのは、まあ、でも本当最近の話でしょ、ね
はい、憧れたけどな、うん、高校の時、うん、あの右目だけ視力悪いから、
はいはい、
コンタクトにしようと思ったら、はい、なんかドライアイで、うん、伊藤さん無理ですって言われて、
うんうん、そうなんですよ検査がね昔は厳しかったんですよ、うん、
で昔ハードコンタクトと
かはい
ハードとか
あの水の中つけとくやつ、
はい、あそうなんだよく知らないそれ俺も憧れて全然合わねえ
憧れて
全然ダメだった
ハードのね、うんはい、ソフトもありましたけどね、う
ん、ちゃんと空気も通してくれてね、うん、
空気も通しますか
今や 通すんですよ。呼吸してるでしょ。
呼吸してるのコンタクト。
黒目が大きく見える。
あ、それは知ってる。まあそれは知ってる。ね、目でっかくしちゃうんですよ勝手に、は
い、それしてみようかな今度一回青い、うん、青いとか、うん、なんか色もいっぱいあるじゃん、
う
ん、
すごい違和感ありそうですね、
あるでしょうね、うん、何回か、うん、あの、うん、つけさせられたけど、うん、仕事で、そうそうそう、
俺なんかやったらな、大竹さん今日目でかいですね、
でかい、ほぼ黒目ですね
あれ大竹さんそんな黒目がちでしたっけみたいな、
そうでしたっけ、
やりましょうよみんなで、リファイ
全員今日目のでかい日で、今日は目のでかい日
で、モリモリの、モリモリのデコデコの写真撮って、
はい、はいはい、今日からちょっと時間をね、はい、ビシッと、4月に入ってから決めていかなきゃいけないんで、はい、慶太郎くん、
はい、うん、まあ、まずちょっとラインナップで言うと、はい、静岡県知事ですね、まあ、昨日突然辞意を表明しました、うん、新しい、まあ、新規採用職員に対する訓示の中身がちょっと問題になって、うん、まあ、昨日突然辞意を表明しました、はい、そしてこちら、まあ、朝日の一面、まあ、各紙一面なんですけど、塩谷世耕氏に離党勧告へ、まあ、この裏金事件をめぐる自民党内の、まあ、処分のお話ですね、うん、そして東京新聞、自民二補選擁立断念、東京15区と長崎3区では自民党、まあ、独自候補を出さないということになりました、はい、うん、島根では出すということですけどね、うん、そしてこちらも東京新聞ですが、能登地震ですね、能登6市町進む転出超過と、まあ、地震の被害が大きかった特に、まあ、奥能登の方ですね、では、まあ、転出超過が、まあ、かなり前の年に比べて増えています、うん、まあ、その原因とも言えるのがこちら朝日新聞ですけど、珠洲まだ水が使えない、うん、3月までに復旧想定が8割断水、まあ、なかなか生活基盤が整わないっていうことも、うん、まあ、そして仕事の面でもっていうことで、まあ、転出超過が増えているということのようです、
水道はさ、はい、まあ、うちまでは来てて、
はい、あの、いわゆるメインの水道管は通ってるんですけど、うん、メインの水道管から、うん、まあ、うちとつながっているこの配管の部分がまだ壊れていますと、
じゃ家の中から水が出てこないってことなんですね。そうなんです、
だから前の道路は通ってるんだけど、家に来る管がまだ治ってないので、
汲んでこないといけない、
そう、家で水道が使えませんっていう例が結構あるみたいですね。
でもさ、家が傾いたりしてるってこと、うんうん、そのなんかそこの配管がダメなわけだろ、はいはい、それは何か、お金どこが出すの、
直す人、
目の前まで来てますよ、お宅水道自分で直してくださいみたいな話、それは、まあ、そこのなんか、
そうですね、
援助とか補助とか、うん、そこまでなければあれだよね、はい、目の前に水道来てんだけど、うちに引けねえって話になっちゃうよね、うん、それでまだうちは断水ですみたいなことになってるわけ。
そうですよね、まあ、家の復旧ももちろんあるでしょうし、うん、まあ、ここにあるのが、うん、まあ、業者も忙しくてとても頼める状況にないと。
あ、なるほど、そこもあるん
だ。そうですね、こういう事情もあるようですね、うんうん、はい、で、まあ、市が指定する地元業者の担当者は、うん、まあ、どこで水が漏れているか地中を掘り返して探す必要があって、まあ、時間がかかると、はい、で依頼がまあひっきりなしに来るが、まあ、いつ行けるかわからないと返事をしているという、うん、こういう状況だそうです。
歯がゆいね、目の前まで水道が来てるのに、うちには入ってこないっていう、うん、そういう状態で断水だって、まあ、水汲みに行かなきゃいけない、なんか歯がゆい ね、
ね、ベンチャー企業の方々も、ね、はい、学校なんかにいろんなものを寄付してらっしゃるそうですが、うんうんうん、まだまだ足りてないっていう感じなんでしょうかね、うん、
はい、
うん、
はいはい、
でもう一つ、まあ、もし行けたらですけど、うん、まあ、東京市もこちら特報、うん、万博にまあさらなる逆風ということで、うん、まあ、小林製薬の、はい、紅麹問題が今起きてますけど、うん、まあ、大阪、うん、関西万博にも、まあ、やっぱり大阪の企業として関わっていて、うん、大阪ヘルスケアパビリオンに、うん、まあ、プレミアムパートナーして協賛しています、まあ、このパビリオンもどうなるんでしょうかと、はい、いうことと、うん、まあ、あとはこの不死のパビリオンで総合プロデューサーを務める方が、まあ、国産コロナワクチンの開発に失敗した製薬ベンチャー、アンジェスの創業者、森下隆一さんということなんですけど、まあ、この森下さんということが第二次安倍政権下の規制改革会議の委員として、機能性表示食品制度の創設を主導。まあ、こういう方が、まあ、そのパビリオンのプロデューサーもやっているということで、機能性表示食品も今ちょっといろいろ問われてる段階ですけどね、
これなんかあれコロナ関係でなんか随分予算使って、
そうですね、90億円、うん、補助金が このコロナワクチンのために開発に投入されたんですけど、まあ、失敗しても何の責任も問われなかったと。
コロナワクチンの開発できなかった、ね、
はい、ノンフィクション作家の森勲さんのコメントも載っています。
はい、はいはい、最初に戻ってください、
はい、まず静岡県知事ですね、うん、川勝静岡知事が G とあります。静岡県の川勝平太知事は昨日自身の不適切な発言を理由に県議会6月定例会で辞職する意向を表明しました、うんうんうん、1日に県庁であった新規採用職員に対する訓示で特定の職業に携わる人などへの差別とも受け取られかねない発言をした、うん、県には2日抗議や苦情が430件寄せられたということですけど、はい、うん、まあ、いろいろまあ報じられてますけど、その中身は川勝知事は問題となった訓示で県庁はシンクタンクです、うん、野菜を売ったり牛の世話をしたり物を作ったりということと違って、うん、皆様方は頭脳知性の高い方ですと語ったと、うんうん、電話やメールなどでの抗議や苦情では、うん、農業や畜産に携わる人々の知性が低いというのかといった内容だったという、うんうん、ということです、う
ん、はい、これさ、まあ、それで辞任なさった、
辞任、まあ、6月の定例会でという、
はいはいはい、で気になるのはさ、自分の発言が間違っていたかどうかわからないみたいなこと言ってるよね、
まあ、一応こう謝罪は不適切な思いをされた方がいたら申し訳ないっていう、はいはい、謝罪はされてるんですけど、はいはい、うん、
でも、
まあ、なんかこう切り取りだという発言もあったりですね、うん、
はいはいはいはい、でも問題はそっちだよね。
そうですね、
うん、そっちのなんかこう、うん、どこがどうこの発言に問題があるのかがよくわからない。
これは言わなくていいことですよね、は
い、いやいやっていうことはわからないってことは、例えばそのなんていうの、農業に従事してる方とかそういう方と違ってここに職員は、とても、
でなんか頭脳知性の高い方で す, 高い方です
。なんか前からそう思ってたの、まあ、って邪推しちゃいますよ。
この発言のどこが間違ってるのかわからないっていうのが一番の問題だろう、うんうん、これはまあね、今コンプライアンスでいろんな人がね切り取られたりなんとかして、まあ、問題になってることは分かってる、まあ、分かってるけど、まあ、少なくとも知事だからね、うん、はい、知事、まあ、だからみんなから選ばれた人の発言だからね、うんうん、それはとっても大事な発言なんだよね。それは国会議員も、それはもう総理もみんな一緒だけど、そういう人たちの発言は普通の巷のね発言とは全然種類が違うわけだから、もっと責任のある言葉のはずだからね、はい、はい、気になります。はい、次です、
はい、そして、うん、まあ、そのまま朝日の一面ですけど、うん、塩谷世耕氏に離党勧告へ、うん、萩生田松野氏は党役職停止案とあります、うんうん、自民党は派閥の裏金事件をめぐって安倍派座長の塩谷隆元文部科学大臣、うん、そして参議院側のトップ世耕弘成前参議院幹事長について8段階ある処分のうち2番目に重い離党勧告を下す方針を固めたとあります、うんうん、そして安倍派の事務総長経験者の下村元文部科学大臣、西村前経済産業大臣は3番目に重い党員資格の停止を1年間とする方向で調整、4日にも正式に決めるとあります。まあ、さらに安倍派幹部の萩生田光一前政調会長、松野博一前官房長官は6番目の党の役職停止とする案、同じ安倍派幹部の高木前国会対策委員長、二階派幹部の武田良太元総務大臣については半年間の党員資格の停止とする案が検討されているとあります、はい、
ですね、まあ、よこの番組では言ってるけども、コロナの渦中に、はい、まあ、銀座で飲んだ人たち、3人の国会議員の人、これは3番目に重い離党勧告でしたっけ。
2番目ですね。
2番目に重い離党勧告で、はい、その人たち今どうしてるんですか。
3人の議員の方が、うん、まあ、2人、うん、今衆議院議員ではないですけど、はい、まあ、自民党にその後戻られて、
うん、
でもう1人の方は、うん、田之瀬さんという方はその後の、うん、まあ、選挙で当選して、うん、まあ、衆議院議員ですかね、うん、で今もまた自民党に戻ってきて、うん、結局辞めた3人は、 いろんな形ですけど、うん、自民党には戻っているっていう状況にはなっています。
無職じゃないってことですよね、
はいはい。まあ、1人は議員に復帰していると、はい、で、あと2人はまあ、通ってないけども自民党に戻っているという話だけど、はい、離党勧告だったわけだろ、はいはい、だけど戻ってると。
離じゃない
、ね、まあ、離党勧告と離党、まあ、この辺の違いも俺はよく分からんけども、うん、まあ、それでもあれだね、このこれよりかどう考えても銀座で飲み食いよりかは誰がどう考えたって重たいに決まってるよね、はい、片方銀座コロナ中に銀座で飲んでるっていう、こっちはあれだよね、自分の手元に裏金を持ってて、
とんでもない額の
申告もしてないで、それを今、まあ、これだけの情報がまだどれだけ新聞に漏れてくるのかっていうのもちょっと疑問を俺は持ってるんだけど、うん、だけどもこういろんな処分が決まってて、はい、ね、それが、あ、時間が大丈夫なのかな、
そうですね、
それがだね、いろんなの決まってて、うん、なんかこう、うん、そんなにこの人はこう、でこの人はこうと、うん、なんで分けてんだと、うん、みんなやってんじゃないか、うん、でしかも500万円以下の人は、はい、お咎めなし、
はい、でしかも、まあ、500万円以上の方も、うんう
ん、
1000万円未満、500万円以上の金は8段階で7番目の戒告、うん、まあ、いわゆる、まあ、注意程度ってことですね。なので、まあ、ついこの間まで回答的出直しと言っていたものの大雨最低でしかないとか、日刊スポーツの正解地獄耳に書いてある。
500万円つったらですね、あれですよ、今あれですよ、平均所得が確か400、ね、いくらですよ。で、まあ、非正規の人はもっと、それを500万超えても500万以下ならお咎めなしって、時間がいっぱいだよ
もうちょっと言いたかったよ。
時間がいっぱいだよ。
さあ始めましょう。
金で区切るなよ。